今月のホットライン、おいしく地産地消を、適塩ナトカギレシピ給食。市は親子で適塩を意識し、地場産野菜について理解を深め、子どもの頃から食に関心を持つ食育の機会とするため、野菜たっぷり適塩ナトカギレシピコンテストを開催。99品の応募の中から8作品が入賞しました。今回入賞作品の中から2つのレシピを市内の全小中学校、私立幼稚園に学校給食として提供しました。2月1日には最優秀賞を受賞した調味料不要かぼちゃのピザが5個1円で提供されました。レシピを考案した豊里小5年田辺芽衣さんは、クラスのみんなが残さず食べてくれてとても嬉しかったと話しました。児童の皆さんは、かぼちゃと他の野菜の味がよく合って美味しい、野菜が苦手でも食べられると思うと笑顔で完食しました。その様子の写真が掲載されています。公民館に壁新聞展示、地域の出来事を振り返る石越クロニクル2017年から2022年、石越郷土史研究会主催、佐藤文典代表が2月4日5日の両日、石越公民館で開かれました。この取り組みは、石越郷土史研究会が石越省で図書館ボランティアを始めた2017年から発行している壁新聞が創刊100号に達したことを記念し開催。時々の出来事やニュースなどを取り上げた全ての新聞を提示しました。来場した東和町の宮崎貞義さんは、昔の歴史を伝えていくことも、現在起きていることを地道に記録していくことも、素晴らしい地域づくり活動だと感じましたと話しました。壁新聞には旧跡をめぐる研修会や学校行事で伝統芸能を披露する様子などが、来場者は一枚一枚丹念に見入っていました。その様子の写真が掲載されています。地域支えた軽便庫、泉北鉄道の歴史懐かしむ佐沼地区地域づくり事業、佐沼の文化歴史講演会、佐沼と泉北鉄道の関わりは2月5日波佐間公民館で開かれ、市内外から約60人が参加しました。泉北鉄道はかつて瀬峰豊間間、瀬峰月立間を結び、昭和42年に全線が廃線されるまで人々や物資の輸送を行った主要路線です。講演会では鉄道の記録動画が放映された後、泉北鉄道元社員の後藤清氏による講話が行われました。また会場には駅で実際に使用されていた物品や資料などを展示。参加者の波佐間町後藤明子さんは、よく鉄道を利用していたので懐かしい思い出がよみがえりましたと話しました。聴講した皆さんは真剣に耳を傾けながらも、笑顔になったりうなずいたりして当時を思い出している様子の写真が掲載されています。火伏せと厄除け祈願、伝統行事米川の水かぶり。ユネスコ無形文化遺産に登録されている米川の水かぶりは2月5日東和町米川五日町地区で行われ、わら装束で顔にすすを塗った男衆が、家々の前に用意された桶の水を家に浴びせかけ、火伏せ祈願をしました。沿道に集まった大勢の来場者は、飛び散る水しぶきを全身に受けながら、火伏せのお守りになると言われている藁を抜き取ろうとしたり、臨場感あふれる瞬間を写真に収めようとカメラを構えたりしていました。また米川省では、地域の伝統を学ぶ一環として、6年生1人が男衆として参加、1年生から5年生の4人が見習いとして参加しました。毎年2月の初馬の日に行われる水かぶり、今年は日曜日ということもあり、全国から多くの人が訪れました。その様子の写真が掲載されています。舞い上がれ大空高く、たこ揚げ投資地域づくり。第58回豊間たこ揚げ大会、 豊間コミュニティ運営協議会主催佐藤定一会長は2月5日豊間大橋下流の北上川右岸堤防周辺で開かれ、市内外から約300人が来場しました。大会は同コミュニティの地域づくりの一環として企画、佐藤会長は3年ぶりに大会を開くことができた、これからもいろいろなイベントで地域を盛り上げたいと話しました。微笑ましいで賞を受賞した豊里町佐々木春人さん8歳は、恵比寿様の絵を描くのが難しかったけれど、自分で作ったタコが空高く上がってよかったと弾けるような笑顔を見せました。会場は興奮に恵まれ、どこまでも伸びる連打子やたくさんの手作りだこなどが大空を埋め尽くすように舞い上がりました。その様子の写真が掲載されています。交流育む文化の祭典市民文化祭3年ぶり開催。第14回登米市民文化祭登米市文化協会主催が2月18日19日の両日、登米祝祭劇場で開催されました。3年ぶりの開催となった市民文化祭は、市民の皆さんが日頃の文化活動の成果を披露、舞踊、民謡、伝統芸能などのステージ発表や、会場内に展示された華道、書道、絵画、彫塑などの作品鑑賞を楽しむ人たちでにぎわいました。作品を出展した和紙ちぎり絵さずまサークルの波佐間町尾形稲子さんは、みんなが開催を待ちわびていた文化祭、仲間が集まる楽しい時間がどんどん増えていくことを願っていますと話しました。市内のさまざまなサークルや地域の文化芸術が集まった会場にはたくさんの人が訪れ、鑑賞や交流を楽しんでいました。その時の様子の写真が掲載されています。
寄り添い半世紀、米山町志藤俊博さん80歳、涼子さん79歳、昭和43年3月入籍。支えてくれる妻に感謝。出会ったきっかけは俊博さんお見合い結婚です。妻は看護師助手で人と接する仕事をしていたので、商店を営む我が家に来てほしいなと思いました。印象に残っている思い出は、俊博さん二人で出席した叙勲の授与式で天皇陛下からお言葉をいただいたことです。お互いの性格は、涼子さん、やると決めたら中途半端にはしない、責任感のある人。俊博さん、負けず嫌いで考えがはっきりしているところなど、夫婦で似ているところが多いかな。これからの生活は、俊博さん、70歳で消防団を退団するまでの50年間、支えてくれた家族と多くの皆さんに恩返しをしていけたらと思います。涼子さん、家族がほっとできる明るい家庭を守っていきたいです。たまに旅行もしたいかな。町の若い衆、波佐町を武田真美さん26歳。身長と血液型、166センチで B 型です。現在は、南方の渡辺工業所に事務員として勤めています。主に水道工事用の図面作成を担当しています。技術的なことや、現場との調整など、製図の仕事は難しくて苦労することもあるけれど、大変な分、完成した時の喜びは大きいです。職場の皆さんに助けてもらいながら毎日楽しく仕事をしています。自分の性格、周りの人たちからは明るく元気だねと言われますが、物事を考えすぎて落ち込むことが多々あります。休日は家族と買い物に出かけたり温泉巡りをしています。趣味は4年前から始めたジェルネイルです。いろいろなネイルアートをして楽しんでいます。たまに家族にもしてあげるんですよ。好きなタイプは優しくて思いやりがあり、 一緒にいて笑いの絶えない人がいいですね。今やってみたいこと、仕事関係の資格を取りたいと考えています。それとコロナ禍前に家族で毎年行っていた韓国旅行がしたいです。登米市について一言。自然が豊かで交通の便も良く生活がしやすい、とてもいい街だと思います。僕と私の夢、米山町泉田咲さん、米山中2年。人と動物をつなげて幸せに。私の夢はまだ正確には決まっていませんが、動物関係の仕事に就きたいと思っています。きっかけは家で猫と触れ合っている時に大好きな動物と関われる仕事ができたらいいなと思ったからです。またテレビで動物関係の仕事をしている人たちを見て、私もやってみたいと思いました。この仕事に就くことができたら、人と動物をつなげて幸せにしてあげたいです。今も幸せに暮らせていない動物がたくさんいるので、少しでも幸せに暮らしていけるように手伝いをしたいと思います。夢を叶えるためには勉強を頑張ることはもちろんですが、猫と触れ合って気持ちを理解したり、動物関係の仕事でもどのような仕事があるのかを調べたりして、より動物に対する関心を深めていきたいと思います。今後いろいろなことを経験する中で、自分に合った動物関係の仕事を見つけ、叶えられるように精一杯頑張っていきたいです。我が家のアイドル、佐藤樹奈ちゃん2歳、2020年6月18日生まれ、南方町真嗣さんの長女。歌と踊りが大好きで、妹の面倒をよく見てくれる樹奈ちゃん。妹の奈々ちゃんと仲良く元気に成長してね。渋谷亮太くん1歳、2021年5月18日生まれ、南方町幸太さんの次男。小田相撲っ子のお兄ちゃんと食いしん坊の弟、2人揃えば元気200倍。これからも仲良く大きく育ってね。菅原えなちゃん1歳、2021年10月22日生まれ、波佐間町清高さんの次女。めんこくてめんこくてめんこくてたまらない。お姉ちゃんと仲良くすくすく育ってね。岡部空くん1歳、2021年7月13日生まれ、石越町ゆかりさんの長男。甘えん坊で食いしん坊、あなたの笑顔がママの元気の源です。いつもありがとう、愛する息子くん。元気いっぱいのみんなの笑顔の写真が掲載されています。
情報広場募集、住宅入居者を募集、募集する住宅、市営住宅波佐間梅の木住宅2号棟203号、募集戸数1個 3LDK、 中田元町住宅8号、募集戸数1個 3DK。 入居資格、住宅に困っている世帯、申し込み期限3月31日金曜、期限原種郵送不可。申し込み各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課、問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係 0220-34-2316。 ネーミングライツパートナーを募集します。ネーミングライツとは、パートナーとなる事業者が市の公共施設などに事業者名や商品名などを冠した愛称を命名することができる権利で、市民への広告効果が期待できるものです。ぜひ事業者の皆さんの広告塔としてネーミングライツをご活用ください。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入して郵送または持参してください。 郵送の場合は封筒にネーミングライツ実施申し込みと記載。申し込み期限5月15日月曜。申し込み問い合わせ総務部総務課財産係0220-22-2091。上下水道事業の運営審議会委員を募集。募集人数2人。内容、市長からの諮問に応じ、上下水道事業に関する重要事項を審議。年4回程度。任期移植日から令和7年3月31日まで。資格1、18歳以上で市内に住んでいる人。2、上下水道事業に関心があり、意見を述べられる人。3、市議会議員及び地方公共団体職員でない人。応募方法、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、職業、勤務先、経歴、職歴、学歴などを任意の用紙に記入し、上下水道事業について400字程度にまとめた作文と一緒に持参か郵送で提出してください。応募書類は返却しません。申し込み期限4月14日金曜必着。申し込み問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係0220-52-3313。第72回豊間芭蕉祭俳句大会俳句作品を募集。募集、冬季雑影未発表句3句1組1人何組でもか。応募方法、所定の用紙または原稿用紙に住所、氏名、年齢、配合、電話番号を明記し、持参または郵送で提出してください。氏名や読みづらい文字にはふりがなをつけてください。申し込み期限5月19日金曜。当日消印有効。トーク料1組1000円、現金書き留め、小為替。応募句をすべて記載した作品集をトーク者全員に配布します。結果発表6月26日月曜以降、受賞者に郵送で通知。申し込み問い合わせ豊間芭蕉祭俳句大会実行委員会豊間総合支所内0220-52-5051。当は陶芸教室の受講者を募集します。当は陶芸教室を開講します。市内在住であれば誰でも応募できます。初心者大歓迎です。期間5月から10月。開講式は5月9日火曜、昼の部毎週火曜日午前9時から午後2時、初回は5月9日火曜、夜の部毎週水曜日午後7時半から9時半、初回は5月10日水曜。場所、東和陶芸場。年会費8000円、材料費含む。申し込み期間、4月21日金曜から28日金曜。定員、昼の部30人、夜の部30人、定員になり次第締め切ります。申し込み、問い合わせ、東和教育事務所0220-53-4115。河川愛護モニターを募集します。国土交通省では北上川などの河川観察や日常生活の範囲で知り得た河川に関する情報などを報告する河川愛護モニターを募集します。近く河川に接する機会が多く、河川愛護に関心のある20歳以上の人。任期7月から1年間。内容、国が管理する河川の一定区間を月1回以上モニタリングし、その結果を報告。報酬月額約4500円。応募について、4月上旬ごろ北上川下流河川事務所ホームページに掲載予定です。詳しくは問い合わせください。申し込み問い合わせ、北上川下流河川事務所専用調整課専用調整第一係0225-94-9851。 石巻高等技術専門校受講生を募集。溶接課、対象者、就職または転職のために本課程の技能・知識などを習得しようとする人、募集人数5人。訓練期間、7月5日水曜から12月21日木曜。場所、石巻高等技術専門校。費用、テキスト代など約5万円、授業料は無料。応募方法、ハローワークに相談の上、入学願書を提出してください。申し込み期間、4月19日水曜から6月6日火曜。面接選考、6月13日火曜。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。東北フードマラソン出場者募集。東北フードマラソン2023を開催します。今回は長沼の湖畔を東北各地の名物グルメなどを食べながら走る現地開催と、申し込んだ距離を好きな場所で走るオンライン開催の両方を実施します。ぜひ申し込みください。現地開催ハーフマラソン、5月21日日曜午前8時会場。場所、長沼フートピア公園。参加費9000円、定員1500人。オンライン開催フルマラソン・ハーフマラソン 5km。 期間、5月20日土曜から6月18日日曜。場所、どこでも可能、自らコースを決めてランニング。参加費1500円、定員2000人。共通事項、参加資格高校生以上の健康で完走可能な人。申し込みインターネット、申し込み期限4月30日日曜。申し込み問い合わせ、東北フードマラソン2023実行委員会。
お知らせ、試し草井劇場4月のイベント情報。29日土曜祝日から5月7日日曜、法人設立30周年記念第19回都展登米市市民ふれあい美術展。30日日曜、萌え賞チャリティー賞。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、登米市国際劇場、0220-22-0111。災害に備え消防整理の点検を実施。市消防署では災害時の使用に備えて消火栓バルブの開閉状況、防火水槽の水量など消防整理の点検を実施します。車両の通行などに十分注意して行います。4月10日月曜から5月26日金曜、午前9時から午後5時。問い合わせ、消防本部警防課警防係、0220-22-1901。地域の集会施設の建設や改修を支援します。令和6年度に実施する集会施設の建設や改修費用の一部を補助します。対象事業、1、集会施設の建設購入。2、集会施設の修繕模様替え、バリアフリー化を含む増築。補助率限度額、補助率2分の1以内で、1、新築は1000万円、2、修繕模様替えなどは250万円。対象外経費、1、門、柵、食事などの付帯工事購入費、2、用地の取得費、3、既存の建物の解体費、4、備品購入費など。要望受付期限10月2日月曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。地域協働のまちづくり事業をサポート。令和6年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業を支援します。資格要件、次の1から4すべての要件に該当する団体、 1. 市内に活動拠点がある。2. 構成員が5人以上。 3. 運営や組織に関する規約や改則を定めている。 4. 政治活動、宗教活動または営利を目的としていない。事業期間、単年度、ただし事業の性質上実施期間が複数年度にわたる場合は2年を限度とします。補助率限度額、補助率2分の1以内で50万円を上限に補助。ただし事業期間が複数年度にわたる場合、2年目の補助率は3分の1以内。地域共同まちづくる事業補助金対象経費などの例、項目対象経費、対象外経費の順にお知らせします。人件費、講師の借金、交通費含む、会員や参加者の借金日当、旅費、講師の招聘活動に要する交通費、会員の市内外への交通費、需要費、事務用品費、チラシ作成費、食料費、会議の茶化代、講師への弁当代、懇親を目的とした食事代、光熱水費、団体事務所などにかかるもの、駅務費、通信運搬費、機材などの保険料、会員所有の携帯電話料金、委託料、団体が実施困難な事務の委託料、事業の全部を委託した場合の委託料、申し込み期限10月2日月曜、申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、市民活動支援係、0220-22-2173、消費税のインボイス制度に関する説明会、佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会及び登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする登録申請相談会は、希望する人を対象に説明会後に引き続き行います。日時対象者、1、4月20日木曜、主に消費税の課税事業者。2、25日火曜、主に消費税の免税事業者。いずれも午後2時から3時半まで。場所、佐沼税務署1階会議室。定員各10人、先着順。開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署0220-22-2501。東北財務局が講座を実施します。金融経済教育講座、学校や地域の活動や各種団体などに対し、家計管理や金融商品、金融犯罪被害に遭わないためのポイントなどについて説明します。出前講座、財政、経済、金融、国有財産などのテーマで、職場研修や学校、地域グループなどに対し出前講座を行います。共通事項、実施期間月曜から金曜日、祝日年末年始を除く。申し込み問い合わせ、東北財務局財務広報相談室、0222-263-1111。農地の相談業務を農業委員会事務局に集約。これまで農業委員会では各総合所で相談に対応する巡回事務所を開設してきましたが、近年相談件数が減少していることから、4月以降巡回事務所は開設せず、中田庁舎2階の農業委員会事務局に集約します。なお、各種証明書の発行は引き続き各総合所でも行います。問い合わせ、農業委員会事務局、0220-34-2317。狂犬病予防集合注射を市内各町域で実施。飼い主には犬の登録年1回の狂犬病予防注射、観察と注射済み表を犬に装着することが法律で義務付けられています。新たに犬を飼った場合は、会場で登録手続きの上、注射を受けてください。4月3日月曜から27日木曜、 新規登録料1匹3000円、予防注射料1匹3150円。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。詐欺の影響を防ぐために、詐欺は市内で多く見られる野鳥の一種です。繁殖期となる春先から夏の終わりにかけ、林に枝木や草で、皿型の巣を作って産卵し、たくさんの巣が一箇所に集まったコロニーを形成する生態があります。市内ではサギのコロニーが住宅地に近い場所に作られ、鳴き声による騒音や糞害による悪臭被害などの問題が報告されています。こうした問題への対策として、住宅地付近の樹木に影響させない環境づくりなどが大切です。対策1、サギのひなが立ち去る秋から冬にかけて、影響された樹木の伐採や剪定を行い、巣を作らせないようにすること。2、サギが巣作りする春先に住宅地近くに影響させないよう、監視及び音や視覚による追い払いを行うこと。令和5年度にサギの生態被害対策を学ぶ研修会の開催を予定しています。被害対策を検討している地域はご相談ください。問い合わせ、産業経済部農林振興課農村環境係、0220-34-2709。個人情報保護制度の改正について、個人情報保護法の改正に伴い、現在条例で運用している個人情報保護制度は令和5年4月1日から改正個人情報保護法に基づく全国的な統一ルールで運用されることになります。登米市の対応。市では個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する登米市個人情報保護法施行条例を制定しました。また市議会については、改正個人情報保護法の適用除外となるため、登米市議会個人情報保護条例を制定しました。なお、条例の施行により、現行の登米市個人情報保護条例は令和4年度末で廃止となります。市は今後も法律及び条例に基づき個人の権利利益を保護し、個人情報を適切に管理します。主な改正内容。1、開示請求にかかる手数料。現在と同様、手数料は無料とし、コピー代など写しの交付に要する費用は実費負担とする。2、任意代理人による開示請求。現在の法定代理人に加え、任意代理人による請求が可能となる。3、開示決定などの期間。法律と同様、開示請求があった日から30日以内、現行は14日以内とする。また情報公開条例に基づく開示請求も同様とする。4、個人情報ファイル簿。公表が義務付けられた対象者1000人以上の個人情報ファイル簿を作成する。問い合わせ、総務部市長公室、文書法制係、0220-22-2090、議会事務局、政策改革係、0220-22-1913。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為に注意。総務省による 700MHz 帯の周波数再編により、これまで地上テレビ放送が使用していた周波数は携帯電話による利用へ移行となります。携帯電話基地局の開設に伴い、4月20日木曜から携帯電話による周波数の利用に伴う試験電波が発射され、市内の一部地域でテレビ受信障害が発生し、受信に影響が出る可能性があります。対策は、携帯電話事業者が設立した一般社団法人 700MHz 利用推進協会が実施し、 テレビ受信への影響が発生する可能性がある世帯には試験前にチラシを配布します。また対策が必要な可能性が高い世帯にはテレビ受信障害対策印象を身につけた工事作業者が直接家庭に訪問します。対策にかかる費用はすべて同協会が負担しますので、皆さんに対する費用請求は絶対にありません。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為や悪徳商法などには十分に注意してください。またテレビ放送が正常に視聴できなくなった場合や不審な訪問があった場合はコールセンターまで連絡してください。問い合わせ700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、年中無休、受付時間午前9時から午後10時、0120-700-012、050-3786-0700、ウェブ登記手続き案内が利用できます。仙台法務局では相続登記などの手続きの案内についてオンラインサービスを活用したウェブ方式による方法を追加しました。ウェブ方式による手続き案内は仙台法務局ホームページから予約できます。問い合わせ仙台法務局民事行政調査官室、022-225-5720、年金だより、国民年金保険料、在学中の納付を猶予、学生納付特例制度により令和4年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で、令和5年度も在学予定の人には4月上旬にハガキで学生納付特例申請書が送付されます。同一の学校に在学し引き続き学生納付特例制度を受ける場合は在学証明書や学生証の写しを提出する必要はありませんので、ハガキに必要事項を記入し返送ください。なお、学生納付特例制度の利用を希望しない場合は年金事務所までご連絡ください。問い合わせ古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。相談。消費生活に関する相談を受け付けます。消費生活相談窓口は消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け、解決に向けた助言や斡旋を行っています。相談は無料で、専門の相談員が電話または対面での相談に応じます。不安なことや困ったことがあった時には一人で悩まず早めに相談ください。相談窓口、新消費生活相談窓口、南方庁舎2階、0220-58-2117、電話または来訪相談。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。4月28日金曜午後1時から3時50分。場所、波佐間仁愛センター。担当、海保津健治弁護士。相談申し込み、0220-58-2117、電話で予約してください。相談料無料。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。東北財務局が各種相談に応じます。多重債務者相談、自営業者を含む借金を抱えて悩んでいる人の相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談ください。相談は無料で秘密は守られます。受付日時、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ東北財務局多重債務者相談窓口、 022-266-5703。新型コロナウイルスに関する金融相談、新型コロナウイルスに関する金融機関の窓口の紹介、取引に関しての問い合わせ、相談を電話やファクシミリで受け付けています。受付日時、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ、新型コロナウイルスに関する東北財務局相談ダイヤル、0120-917-993。マイナンバーカード申請サポート、4月19日水曜午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、4月5月分。4月27日、5月25日、いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課狭間庁舎1階。徴収対策係、0220-22-2169。納税、4月の納税はありません。軽自動車税の納期限は今年から5月末に変更になります。登米市の人口世帯数、令和5年2月末現在、世帯数 27,181 件、男性 36,581 人、女性 37,958 人、計 74,539 人、前月より114人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、県内では高齢者の関係する交通死亡事故が多発しています。運転者は緊張感を保持し、歩行者も交通ルールとマナーを守りましょう。2月の災害件数、火災4件、救急306件、救助5件。春先は空気が乾燥するため、枯れ草焼却などの火災が発生しやすい季節です。風の強い日の焚き火や火入れは危険ですので、やめましょう。
ときめき人、未来の子どもたちにふるさとを残したい。何もない場所と言われがちだけれど、普段何気なく見る風景、住んでいる人の優しさや笑顔、ここには都会では得難い大事なものがたくさんあります、と話すマイヤの未来代表の菅野忍さん。時代の流れとともに活気が失われていくふるさとを元気にしたいと、東和町に住む30歳から40歳代の若手が集まった、地域資源である空き家の利活用について考える企画や、地域の歴史を学ぶ勉強会、地域のみんなで作り上げる桜祭りの開催などを通じて、人と人との関わりを大切にした活動を展開している。仕事やプライベートを犠牲にしながら地域のために尽力する先輩たちの姿を見てきたメンバー、活動を長く続けていくためには無理せず自分たちのできる範囲で行うことが重要と考え、できる人ができることをやる、力みすぎず程よく肩の力を抜くことを心がけている。地域のために頑張ってね、楽しいお祭りまたやってね、ありがとう、という住民の皆さんの声が何より嬉しいと笑顔を見せる菅野さん。行政だけに頼るのではなく、自分たちが住みたい街を自分たちの手で作っていきたい、この地域に住む幸せを未来につないでいきたい、と始めた活動は5年目を迎えた。地域に残る自然や文化を見つめ直し、地域のみんなが大切に紡いできたふるさとを未来の子どもたちに残すため、マイヤの未来は日々試行錯誤を繰り返しながら活動を続ける。マイヤの未来の皆さん、向かって左から、 長岡美穂子さん、猪俣理沙さん、代表菅野忍さん、大山俊之さん、島村一歩さん、飯塚直美さん、6名の写真が掲載されています。編集後期、広報係になって約1年、正しい情報や人の思いを伝えることの難しさに悩んだり、候補読んだよって言ってもらって前上がるほど嬉しかったり、いろんな感情に振り回された一年の節目に一句、夕方になると小さい字が見えず認めたくないけど老眼だ、渡辺さん。取材でお会いしたマイヤの未来代表の菅野さん、笑顔で話す一言一言から地域を思う気持ちが伝わってきました。一緒に活動してくれる仲間を随時募集中とのことでした。佐々木さん、楽しそうに揺れているカラフルなランドセル、朝の通勤時に出会う穏やかな日常です。今後の特集で改めて多くの市民の皆さんによって守られていると感じました。以前ドラマの撮影で市内に滞在していた NHK スタッフが譲り合い運転などマナーが良いことに大変驚いていました。東京では考えられないとのこと。登米市の誇れる点がまた一つ増えました。千葉さん、
卒業式のシーズンが来ました。この季節が来ると12年前の震災が頭をよぎります。ここ3年はコロナもあり、いろいろな行事がなくなったり簡素化されたりと、なんとなく季節感が感じられずにいたのですが、今年はコロナの対応が変わり、少しずつまた以前のように活動ができることが多くなってきました。卒業式、311の鎮魂の日セレモニー、そして今は WBC 世界一を決める野球の大会と、世の中が普通の生活、日常が戻りつつあります。いかにこのことが大切なことだったのかを今改めて考えさせられています。マスクも個人個人の考えや行動が問われるように、自分の考えを持って行動しましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺恵子、西岡陽子、小野寺久子、佐々木真知子、川島敦子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子。以上でお届けいたしました。